皆さんこんにちは、ワイヤード編集部のアンスコマエリナです。スニークピークサイドエステメンバーシップでは、編集長の町間道明が会員向けに公開した記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます。2024年3月ウィーク3の記事テーマはヘルスです。町間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは町間さんの近況からですが、今週はどうですか？
今週はですね、ケビン・ケリーが鎌倉のうちに遊びに来ますね、なんと。
そうなんですね。ケビン・ケリーというとワイヤード US 版の創刊時エグゼクティブエディターですよね。
そうですね。ワイヤードでももちろん大先輩っていうことなんですけれども、なんかまあだんだんお父さんみたいな存在になってますね。なんか今回もまあ東京でお仕事があって、カリフォルニアから来るんですけれども、鎌倉で一日探検したい、エクスプローラーしたいって言って朝から繰り出す予定なんですけどね。
面白そうですね。あれ、町間さん宅はよくケビンさんも遊びに来るんですか？
最初に僕がそれこそケビンのインターネットに積み来るものっていう本の編集を担当して出した後に彼が来て、まあそれこそワイヤードでもその時イベントもやったし、ちょっと日本でのツアーをやった時に鎌倉遊びに来て以来かな、うち来るのは。まあその後ね、ワイヤードに自分が今度移って、その時は思ってもいなかったけれども移って、就任してすぐケビンの今度サンフランシスコのパシフィカの家に遊びに行ったりとかですか。遊びじゃないな、あれインタビューだった仕事だった。去年一昨年のワイヤードカンファレンスにも実は来て、だから当日会場来てた人はケビン会えたんですけれども、その後1週間ぐらい熊野古道にハイキングとかトレッキングにね、行ってたよね。
今ちなみにおいくつぐらいでしたっけ？
僕の20個上だから70前半ぐらいかな。
そういう意味では探検がしたいっていつまでも好奇心
そうなの。いや、だからケビンがそうなの、探検したいってことは本当に歩き倒すつもりなんじゃないかと思って、まあ1日確保してるんだけれども、
例えばなんか最近また本読んでらっしゃるんじゃなかったでしたっけ？
あ、そうそうそうそう。彼ね、新しい本を出して、これ Excellent Advice for Living っていう、まあ生きる上でのアドバイスをここが詰まった一冊なんだけれども、でもそれこそケビンは、そのインターネットの次に来るものを出した時に、あれ現象のタイトル、Inevitable っていうタイトルなんだけれども、その時に自分が本を書くのはこれが最後だって言ってたの。
お、
その時は。なぜかっていうと、もう若い人本読まないし、まあある程度自分を書き切ったっていうのがあるから、で僕せっかくねケビンの本の担当になってこれから書くんだったら自分ができるのにって思ったんだけど、彼はこれが最後って言ってたから、あ、そうなんだと思ったら、嘘じゃんみたいな
まだ出すじゃんっていうところで
そう、しかもポイントはこれ自分の子供に向けて書いた本なんだよね。
合計いくつぐらいアドバイスが載ってるんですか？
これ100個以上のアドバイスが載っていて、彼自身のアドバイスもあれば、歴史においてずっと言われてきた、でもこれは大切っていうようなアドバイスもこう含まれていたりして。
ちなみに日本語でもそれはいつか読めるようになるんですかね？
あ、そうなんですよ。今年の多分6月ぐらいには刊行される予定だっていうことなので。
お、楽しみです。
ぜひ。
はい、じゃあちょっと探検の結果また教えてください
はい、
はい、それでは本題に入っていきたいと思いますが、今週の記事テーマはヘルスで、町間さんのセレクト記事は自分のゲノムの塩基配列を解析してもらう前に知っておくべきことです。記事リードには、DNA の塩基配列を決定するシーケンス解析は、いくつかの病気の発症リスクを推定することができる。いつの日か個人の遺伝子に合わせて医療品の調合も可能にあるかもしれない。複数の国の政府は自国民の協力を呼びかけていると書かれています。遺伝子検査サービスだったらもうすでに自分たちで買ってトライしてっていうのができると思うんですけど、それともまたちょっと違うんですかね？
そうなんですよね。まあ、日本でもジーンクエストとか、僕も夕暮れ名前ヘルスっていうのをこうやったことがあるんですけれども、数万円の費用で、まあなんか容器に1本こう唾液をこうプッとサンプルを入れて送れば、もう自分の遺伝的な特徴とか先祖のルーツみたいなものが解析してもらえるサービスありますよね。
うんうん、実際どうでした？試されてみて。
僕は夕暮れ名前ヘルスっていうサービスをね、もう3年4年ぐらい前かな、やって、でやっぱ例えば健康リスクとか、あなたの体質とか、そのあなたの先祖はどうですっていうのが出て、面白かったんですよ。運動で、あなたのタイプは短距離走が速い人よりも長距離走が速い人に多いタイプですっていう のが出ていて、
トレイルランナーじゃないですか。
そうそうそうそう、
ね、
やっぱトレイルに行くのよかったんだとか、面白いよ、結構ダイエットとか美容とかスキンケアとかこういろいろと、まあただあなたはこうですじゃなくて、これあくまでもあなたの遺伝子に紐づいた特徴としてはこうですっていうことなんで、まあ割と当たってるなって思うものも多いんだけれども、特に病気とかのなりやすいみたいな確率が出たとしても、それは必ずしもあなたがなるっていうことを言ってるわけではないっていうことはもう常にね、こういうあの遺伝子検査の時には、うん、まあある種のその体質の傾向とかリスクっていうものがまあわかるんですけれども、一般に1万円とか2万円とか出してやるようなその遺伝子検査サービスと、今回の記事のテーマになっているようなその全ゲノム解析っていうのはまた全く別のものなんだっていうのは今回ご紹介している記事では書いてあって、うん、まあそれがどういうものかっていうと、結局その遺伝子検査サービスの大半っていうのは、なんか専門用語で言うと1塩基多系って呼ばれるような塩基配列の中でも、その遺伝子マーカーと言われる、要するにそこの違いっていうものが、まあ、ある種その人の特徴の違いっていうものにこう反映されるような、なんかそういう部分をまあピックアップして調べて、あなたの傾向はこういうものですっていうことをこう紹介するのが遺伝子検査サービスなんだよね。でヒトゲノムっていうのは本来こう64億個のヌクレオチドによって構成されて、それが対になって並んでいるんだけれども、結局先ほどの1塩基多系っていう SNP って言われるんだけれども、それはその中の1点について、この1点で例えば身体的な特徴に影響がある、例えばその目の色とか汗をかきやすいかどうかとか、まあそういうものを決定するものを調べる、でそれが大体何十万種類ぐらいあって、まあその遺伝子マーカーを調べているんだけれども、でも全ゲノム解析っていうのはもう言葉の通り、その64億個の全ての塩基配列を決定するもの。だから遺伝子検査サービスっていうのは DNA 全体のわずか 1% ぐらいを撮っているスナップ写真だとすると、この記事で言われているのは、その全ゲノム解析で64億個調べると、だいたい平均的な本の大きさで4200冊分の本になりますっていうことらしいんですよ。
めちゃくちゃ情報量すごいですね。
そうなんです。で今回の記事は、だから今みんながまあ割と馴染み深いものになってきた遺伝子検査サービスからさらに一歩進んで、この全ゲノム解析ってものをやりましょうと。しかも面白いのは、その先進国の中で全国民を対象にしてこれが進んでいるっていうことが紹介されていて、そこが時代が一つ前に進みそうだなっていうところで今回紹介したいんですよね。でこの記事は、イギリスのことがメインで書かれていて、 Our Future Health っていう、まあ、研究プログラムがあって、そこは18歳以上で、イギリスに住んでいれば誰でも、まあ、ボランティアとして参加することができるようになって、同じようにその国民にその DNA をそのデジタル化するようなプロジェクトを進めているところは、こうオーストラリアとかアイスランドとかオランダ、そのアメリカもそうなんだけれども、まあ、そのプログラムの内容が少しずつ違ったとしても、基本的にはより一般市民、多くの志願者からそのデータを集めようっていうのが国が推進しているプログラムなんですよ。日本でもね、全ゲノム解析など実行計画っていうものがあって、まあ5万人とか10万人のそのデータを集めようってしてるんだけれども、今先進国ではついにそういったサービスが進んできてるっていうことなんですよね。
でも強制じゃなくて志願者っていうことは、市民が希望しなければ進まないっていうところで、まあハードルもありそうなんですけど、そういう面でこう費用だったりとかってどうなってるんでしょうね。
ね、遺伝子検査サービスはそのさっき言った DNA の 1% ぐらいを調べるものだと、今本当に1万円2万円ぐらいでできるんだけれども、うん、やっぱりこう全ゲノム解析をやろうとすると桁が1個違ってくるんで、なかなかその個人の人にとってはまだまだハードルが高いと。だからそこをこう国がある種援助しながらやっていくっていうことで、コストっていうものをクリアできる。だから受ける人にとっては、まあそこがクリアできるし、あとはとにかく全ゲノム解析の何がメリットかっていうと、やっぱりその広範囲で多様性のある遺伝子データベースっていうものをこう作っていくっていうことなんだよね。それをまあ国が主導してやっていく体制を作りましょうと。日本なんかだと、まあ大学とかと一緒にやっていたりするんだけれども、まあ民間と一緒にやったりとかも、民間のプログラムみんな手軽にやっているんだけれども、もっと本格的な全ゲノム解析をちょっと進めていこうぜっていうことをしていますと。何がそれによってできるのかっていうと、近い将来にその自分たちの個人の DNA に合わせた治療法っていうのをこうカスタマイズしたりとか、あるいはもっと言えば、やっぱりその遺伝子情報 利用することによって特定の病気を完全に予防したりすることができるんじゃないかっていうことなんですよね。今生まれてきたんだけどがんだったとか希少疾患を患っているような子どもたちっていうのはもうすでにその全遺伝子のデータをマッピングする機械がこう提供されて、もうだから治療目的でやっていたりするんだけれども、まあ、本当の将来はそれをこう多くの人たちに、イギリスなんかそう生まれた子どもたちの全ゲノム解析っていうのもやってるんだけれども、やろうとしてるんだけど、プログラムとして、まあ、そういうものによって、まあ、将来的には全ゲノムデータとその国の国民保険サービスのようなものをこう結びつけて、そうすると病気をこうどんどん予防できるようになると。で、予防できるようになると治療よりももっともっとコストが安くなるっていうことで、まあ、結果的にはその国民の負担もこう軽くなっていく、税金も軽くなっていくっていうようなことが期待できるっていうことが、この全ゲノム解析を国が主導してやっていくっていうことのメリットなんですけれども、でも当然ながら、まあ、懸念される点としては逆に、もうそのさっき4000何百冊分のデータって言ったけれども、まあ、そうやって生まれるその膨大な遺伝子データをどうやって安全に保管するのかっていうのは、やっぱり一つね、大きな懸念としてはありますよね。
そうですね、もう自分の知らないようなことがどこかでいろいろ漏れてるのかと思うと、ちょっと怖いところも確かにありますよね。
そうなんですよ。例えばそのアメリカで有名な 23andMe っていう遺伝子検査サービスの、まあ、スタートアップ老舗があるんですけれども、あそこが去年の10月に自分たちのデータベースから100万件のデータポイントがハッキングされて流出しちゃったみたいなことが実際あったりして、でやっぱり例えばその遺伝子による差別とか、遺伝子の異常によってあなたは保険に入れません、あるいはすごい高いお金じゃないと保険入れませんみたいなこととか、なんかそういうね、プライバシーとしてのそのデータっていうものをどうやってこう確保できるのかっていうところは、こう当然ながら懸念としてあって、大きなデータプールでその全ゲノムデータっていうものを持つことによって、さまざまなその病気の予防とかに役立ったりとか、その自分自身がそういうバイオデータを使うことによって、もしかしたら個人認証とかができるようになる未来っていうのは、ある程度、まあその SF なんかでもこう考えられているし、テクノロジーとしてはこう見えてきてるかなっていうところはあるんだけれども、でもこの記事の最後も締めくくりとしては、やっぱりそのプライバシーの問題を懸念するので、その一般の我々のそのなんていうのか、社会通念とか感情として、まあそれを受け入れるまでにはまだまだ時間がかかりそうだねっていうのが一つ結論としてあって、だからそれまでは誰もがそれを積極的にそのデータなり、自分のデータなり、そのデータプールから導かれた知見を、さまざまなその社会の、まあ、ヘルスのために使うっていうよりは、難しい病気の治療とか予防のために、まずはそのデータを匿名化したものをちゃんと研究機関が研究をして使っていくような、まあ、そういう使い方がまずは進められていくんじゃないかなと思うけどね。この記事の中にもあるけれども、いや、みんなこれプライバシーって大変だって言うけれども、まあ、結構その自分の銀行のデータネットに打ち込んだりとか、住所打ち込んだりとかしていて、割とそのもう本当に危険なデータってものとのその感覚みたいなのも、こういう情報を扱うっていうことに社会が慣れていないっていうところはあるから、もしかしたら10年後20年後にはそこら辺の僕らの感性の側も少し変わってきている可能性はあるかもしれないよね。ただ多分それこそユートピアでもディストピアでもなくて、プロトピアっていう話だと思うけど、 100% 安全っていう世界にはやっぱり未来もなってなくて、まあそれで言えばあらゆるものは今 100% 安全ではない中で、社会はやっぱりその何パーセントのそのリスクだったら社会を受け入れるのかっていうことを、まあ常にやってるわけだよね。その銀行通帳一つ取ったってそうなわけなんで、
そういう意味ではこの全ゲノム解析もプロトピアのように進んでいくってことなんですかね。
もう要するにプロトピアって、もういいことが 51% 悪いことが 49% みたいな世界なんで、要するにもうユートピアになって、その全ゲノム解析で全てのものが解決って言って万歳っていうふうにもならないし、ディストピアのように、じゃあもうお前の遺伝情報こうだからっつって、もうそれで全て遺伝情報によって支配されるようにも社会にもならないし、結局はもうなんていうの、それは均衡してるんだけれども、でもそうやってこう新しい技術を手にすることによって、ちょっとでもこう社会が良くなる、前に進むっていう意味で、まあ、1% の前進っていうものをこうずっとずっと続けていく、でもそれ100年経ったら 100% の前進になるっていう、そのプロトピア的な世界に結局ゲノム解析の世界もなっていくんじゃないかな。
はい、 ではマッチマさんありがとうございました。これ以外にも3月ウィーク3は夢の万能インフルエンザワクチンやプラセボに関する記事のほか、変異細胞はいかにしてがんになるのかという記事、そして連載フォークリエイターズの第10回も公開していますので、ぜひ読んでみてください。最後は編集部やゲストのおすすめを紹介するワイヤードレコメンズコーナーです。今週の町間さんのレコメンドは何でしょうか？
今週はですね、ちょうど今渋谷の東急本店の隣にあった文化村ですね、今、オーチャードホールを除いて長期休館しているんですけれども、その文化村で発表された新作の、サウンドインスタレーションスプラウトという、これ僕の大好きな江原さんというアーティストの方が作っているものなんですけれども、こちらが3月24日明日までですね、展示されているので、こちらぜひお勧めしたいと思います。
町間さんが大好きな茨さんの作品ということで、スプラウト、発芽ですよね、意味は。
そうですね。その文化村の下に、実は文化村スタジオっていうのがあって、僕はもう全然知らなかったんですけど、まあそこも去年閉鎖したんですけれども、うん、まあ昔からその音楽家の方々にもすごく愛されてきた空間なんだって、これ江原さんからも直接、この前ね、オープニングのパーティーの時にちょっとお伺いしたんですけれども、まあ名だたる坂本龍一さんとか、うん、もうミスター・チルドレンとか、まあなんかいろんな人がそこで録音してきたっていうことなんですが、そのスタジオに、その床置きされたスピーカーだけで音響の空間を作っていて、まあそこにこう人がこう立ち入ることで、まああたかも本当に大自然の中で、こう自然が芽吹き、こう発芽して、うごめいて、こうどんどんどんどん芽が伸びて、なんかこう世界が作られて動いていく、なんかそういった空間音響のようなものをこう体験できる作品なんですよね。
私もこちら参加させていただいたんですけれど、一つ一つのスピーカーが小さいのに優しくて、こう力強い音がこう下からふわってこう来るような感じがあり、すごかったなっていう。
すごいですよね。しかも江原さん言ってるし書いてるから言っていいんだと思うんですけれども、これ全部ダイソーで買った100円スピーカーらしい
んですよ。嘘でしょっていう感じでしたよね
そういや本当にすごい音が粒立ちがいいっていうか、なんかクリッとした音がもうなんかクリスプなのに本当に地面からもう立ち現れてきて、たまたまあんまり人がいない時に、ね、真ん中でちょっと目つぶって聞いてられる時間があったんだけど、本当に音というか自然に包まれてって、こう脳の中から物事が発芽していくような、そういういい体験でしたね。僕が2121デザインサイトでもう3年前か、やった展示の2121年展の時も、順路の一番最後、江原さんに1ホール、小さなホール、そのまま使っていただいて、作品を、ね、あれは半年間展示していただいて、僕も何度も通って、なんか聞いてたりしたんですけれども、今回は今週いっぱい、24日までなんで、ぜひ。
ポッドキャスト聞いてる方、明日までですよね。
これ、今回は、渋谷ファッションウィーク2024スプリングっていうのは、ちょうど同じ24日までで、まあ、それの一環として、今回はされているということで、ちょうど文化村の地下1階ドゥマゴがあったところに他の作品なんかも展示されていたりとか、いろいろプログラムやっているみたいなので、合わせて皆さんチェックしてみて行ってみるといいんじゃないかなと思います。
ぜひ行ってみてください。町間さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ワイヤードはカルチャーからビジネス、科学、デザイン、ライフスタイルに至るまで、あらゆる側面に光を当てる未来を実装するメディアです。有料サブスクリプションサービスワイヤードエッセットメンバーシップでは、厳選されたロングリードや編集長のレター、雑誌のデジタル版、イベントなどを通して知的好奇心を刺激するアイデアとインサイトをお届けします。 Spotify の Q&A や SNS でご感想などお待ちしております。それではまた来週。